どうも稲本でございます。福岡でコミュニケーションや情報伝達に関わる仕事をしております。前回ですね、2022年の、まとめといいますか振り返りといいますかですね、そういう配信をさせてもらったわけなんですけども、今回はですね、予告通りという形になりますけども、2023年、さあ、私はどのようなものを目標に、過ごしていくのかというお話をさせてもらえればなというふうに思っております。ね、年の瀬でございます。まあ、今回がですね、2022年最後の配信となりますので、ぜひお付き合いの方よろしくお願いいたします。でね、本題に入る前になんですけども、どうしてもすいません。伝えたいことというか、喋っておきたい小話がございましてですね、ちょっとお付き合いください。先日ですね、朝、会社に、向かう時にですね、まあ僕電車で、普段電車通勤してるわけなんですけども、で、電車でね、通勤してる時に、まあそこそこな満員電車なんですよ。まあ福岡の方の電車で、まあ僕ちょっと田舎の方に住んでますんで、なんだろうな、東京で感じる満員電車ほどの満員ではないんですけども、まあある程度、ぎゅうぎゅうなんですね。で、そこで、一人の男性がある駅から乗ってきたんですよね。で、そしたら、まあ右手にカバンで、左手がね、空いてるんだけども、まあ入り口ギリギリですから、入り口のさ、ドアの、閉まる、こう、なんていうんですか、上っちょの方をこう、左手で押さえてですね、自分の体を中に入れてたんですね。そしたらですね、ふっとその人の左腕を見ましたらですね、アップルウォッチをしてらっしゃいまして、で、そのアップルウォッチがですね、何かの拍子なんでしょうね、Siri が起動してたんですよ。で、Siri が起動してる状態で、こう、ぎゅうぎゅうでこうね、電車の中に入ってるそのお兄さんがいたんですけども、その時にですね、まあ電車ですから、ドアが閉まります、閉まるドアにご注意くださいっていうこうアナウンスが流れたんですよね。そしたらですね、まあ案の定と言いますか、Siri が反応しまして、しかもですね、そのお兄さん、Apple Watch の音量を最大にしていたみたいでですね、その車両の中にですね、すみません、それはできませんっていう声が轟いたんですね。で、しかもですね、Siri の男性の方の声だったんですよ。どうです皆さん、Siri、僕女性のままにしてです、男性にされてる方いますかね。なかなかこう珍しい状態だってね、すごく面白かったんで、どうしてもこれを伝えたくて、すいません、初め冒頭無駄な時間を過ごしてしまいました。まあそんなこんなでですね、本題、どんな話だよって話ですけども、本題の方に入っていこうと思います。2023年の目標というお話なんですけども、どんなね、目標を掲げたかというお話の前にですね、一つお伝えしておきたいことがございます。僕はこれまでもですね、毎年何かしら目標を立てて、来たわけです。で、来たんですけどもね、やっぱりこう一年の頭に目標を立てて、一年それを続けるっていうのもなかなかこう難しいですし、まあコロコロね、やっぱり状況も変われば、特にこの今変化が激しい時代とか、いろんな価値観が生まれてくる時代においてですね、まあなんだろうな、目標を絞り込むっていうことが逆に、生きづらくなるというか、暮らしづらくなるんではなかろうかとふと思いまして、ちょっと2023年はですね、無理やりこう まとめるというかですね、まとめずにですね、まあ思いつくままに、まあやりたいこととかやった方がいいかなと思うことを、まあ思いつくままに目標として上げていこうと。なので、数もですね、途中で増えるかもしれないし、まあ減ることは基本ないと思ってるんですけども、まあ途中でね、これやりたいなと思ったら増えるかもしれないしっていうところも含めてですね、ちょっとまとめずに思いつくままに並べてみようというようなことをしています。なので、まあ今回ですね、お話しする実は2023年の目標っていうのは25個あるんですよ。 これがまたさ、この25っていうキリのいい、そこそこキリのいい数字にしちゃってるところがまた自分の中で何かしらの制限敷いてんのかなと思うところはあるんですけども、まあそこはもうご愛嬌ということでですね、今日お話ししてみようかなと思っております。で、その25個を挙げたものをですね、またそれを5つのグループに分けてみました。これはあくまでも整理するためですね、生活編、それから仕事、まあ、ビジネスの関係、あとはちょっとまあ学習とか勉強の件とか、あとネットワーク、あとはまあ配信っていうところでですね、この5つに分けてですね、この目標をご紹介していこうかなと思っております。なんでこのね、自分の2023年の目標をポッドキャストで残しているかっていうとですね、聞いてくださっている方に対してある意味これ宣言をすることによってですね、何かしら承認になっていただくみたいな意味合いも込めておりますので、ぜひね、なんだお前やってんのかみたいなね、ところで、なんだろう、監視をしていただくというかですね、こういったものを表現したよという宣言でございますんでね、お付き合いいただきたいなと思っております。まずですね、じゃあ生活編から参りたいと思いますけどもね、2023年の目標、生活編でございます。まず一つはですね、筋トレですね。ここ半年ぐらい、ちょっとちゃんとやっておるわけなんですけども、筋トレをちょっと続けてですね、体を鍛えていこうかなというふうに思っているのがまず一つで、二つ目がですね、走るってやつですね。ちょっと毎日ね、ちょっと走るのは正直僕は生活のリズム的に難しいので、まあ週末にはちょっとした距離にはなると思いますけども、走ろうかなというふうに思っております。で、三つ目がですね、整体に行くってやつですね。週一、体のメンテナンスですね。今年2022年の頭からですね、定期的に、体のメンテナンスということで、体ほぐしにですね行ってるんですけども、やっぱり、40来年4になりますんで、体のメンテナンスちょっと定期的に行いたいなというところで、週1回、整体に行くというのを目標にしております。で、4つ目はですね、歯医者にこう通院するのを習慣にする。もうなんか健康の話ばっかりですね、ですけども僕ね、意外と歯が丈夫で、虫歯ないんですよ。昔からというか、でしばらくもう行ってなくてですね、なんですけども、なんかあれ、なんかなんだっけ、国の方からこう歯科検診みたいなものもなんか義務化でしたっけ、なんか奨励されていくっていうことなので、まあ自分からですね、この歯科、歯医者への通院というものをですね、ちょっと習慣にしてみようかなというふうに思っているのが4つ目ですね。で、続いて、5つ目でございますけども、これもまた体ですね。睡眠時間を毎日平均7時間頑張って取るっていうやつですね。ポッドキャストでもお話ししましたけども、ブレインスリープピローっていう、いい枕買ってから、睡眠はね、だいぶ改善はされてるんですけども、やっぱりこう、寝るっていう行為をもうちょっときちっと丁寧にやりたいなと思ってますんで、平均7時間頑張って寝たいなというふうに思っております。で、それから次6が、これさっきのね、整体にちょっと関係しますけどもね、ストレッチを毎日やろうと思っております。体をね、もう本当に、きちっとしていきたいなというふうに思っているところでございます。で、続けて、8番目、献血に行く。献血ね、これね、去年行ったっけ、行ってないんですよね。ちゃんとちょっと行ってね、血液検査も含めてですね、あとはまあ、誰かの役に立てばなというところで、これもちょっとちゃんと行きたいなというふうに思っております。で、続いて8つ目でございますが、この辺りちょっと趣味的なものになりますね、ガーデニングを楽しむ。そして9番目にですね、ビオトープを楽しむってやつですね。自分家にね、自宅に庭がございまして、ガーデニングって言っても食べれるものをね、なるべく植えたりしてはいるんですけども、そういったものを少しちょっと趣味程度に楽しみたいなっていうのと、 あのメダカがねだいぶ僕飼っててですね、ちょっと面倒を怠っておりまして、切らなくなってきたんで、この辺りもちゃんと楽しみたいなというふうに思って、まあちょっとおじさんな趣味ですかね、こういったものも始めてみたいなと思っております。そして最後10番目、生活編の10番目ですけども、行きつけの店作るってやつやりたいんですよね。なんだろう、お昼ご飯はね何かしらこう行きつけのお店であるんですけども、夜飲みに行くっていうこともそんなに今までやってないので、そろそろ遠方の方がねたまにこう福岡の方に来られて、お店をご案内するのに初見のお店とかにさすがにこう お連れするような、年齢でもないなと、もうちゃんとこう保証できるお店にご案内するとかっていうのもやっぱ大事だなと思っておりますので、このね行きつけのお店がねなんかできたらなというふうに思っております。さあ、という10個がですね、まずは生活編のお話でございました。さあ続きまして、仕事とかビジネスのお話になります。これは4つほど今目標を掲げております。1つ目がですね、今年2022年も挙げていたものにはなるんですけども、後進の育成ですね、ちょっとそのあたりを本格的にちょっとやっていきたいなというふうに思っています。で、2つ目、これは先ほどの後進育成にちょっと似てくるところではあるんですけども、今年2022年のですね仕事に区切りをつけていきたいなというふうに思っています。実はちょっと新しいことをですね社内の方で始めようと布石を今打っている段階な、これがもし叶えばですね、今までのちょっとお仕事に対してある程度の区切りをつけていかなければキャパが間に合わないということがありますんでね、そのあたりはやっていきたいなと思っています。そして、3つ目はですね、先ほど言いましたけども、ちょっと新しい事業ですね、そういったものをできれば行いたい、これはもう目標ですね、叶えていきたい、ところではあります。で、こんなことをやっていくとそれなりに忙しくはなってくるんでしょうけども、4番目としてですね、早く家に帰るっていうことはですね、ちょっとやっていきたいなと思ってます。時間の使い方、時間をどれだけ効率に使っていくかっていうのはですね永遠の課題ではあるわけなんですが、だらだらとね、いないように、職場から早めに退散して、映画を見に行ったりですね、本屋に行ったりとかっていう、そういった時間をちょっと作っていきたいなというふうに思っておるところでございます。さあ、というのがですね、今言った4つが仕事ビジネスの目標でございます。で、続いて、勉強編ですね。勉強編は3つ挙げております。この勉強編こそですね、皆さん今日聞いてくださっている方に承認になってもらいたいとか、やってんのかっていうやつですね、お願いしたいところであるわけなんですけども、1つ目、映画を見るね、月1回はなるべく見たいって思ってます。これはもうあくまでも刺激とかいうかね、感性を育てるという意味合いでですね、映画を月1本は見たいなと思ってます。映画館でできれば見たいですね。Amazon プライムとかを使ってですね、自宅で見る映画ももちろん含めていきたいとか思ってますけども、それを含めると、月に、できれば 3,4 本見たいな、それぐらいの時間が、取れるようになりたいなと思っております。それから本ですね、読書、これはですね、月にね7冊行きたいんですよ。週1冊はねちょっと今年なんとなく行けたと思ってるので、月に7冊ですね、これをちょっと読んでいきたいなと思ってます。月7冊ですから年間で、約どれぐらい 84冊ぐらいですか、100冊はいかないと思いますけどね、そのあたりの本をぜひね読んでいきたいなと思ってます。そして、3つ目ですけど、これちょっとね技術的なお話になりますけども、興味本位にはなるんですけどね、アンリアルエンジンっていう、コンピュータグラフィックスの世界ですね、 CG の世界のちょっとプログラムというか、プラットフォームがあるんですけども、このアンリアルを少しちょっと直接触ってみたいなというふうに思っております。このあたりですね、ちょっと勉強の方は 時間を作らなければ当然できないことなので、先ほどの仕事の部分とかのね、あの早く帰るとかっていうところと合わせてですね、うまく連携させていきながらこのあたり、触っていきたいなという勉強していきたいなと思っております。そして、続いてはですね、ネットワーク編でございますね。ネットワーク編でいきますと、これ3つ作っております。まあほぼほぼ似たようなもんにはなるんですけどね。あの1つ目は現場に行くっていうやつですね。やっぱりこの、まあ、コロナ禍においてオンラインのね、いろんなこうツールが出来上がったことで、なかなか直接会ったりね、直接その現場に行くっていうのはやっぱ少なくなってるのは肌で感じていますんで、まあ、現場に行くっていうような足の軽さを持って動きたいなというふうに思っておるところでございます。そしてまあそれに関連しますけども、積極的にですね、気になる人にはコンタクトを取って会いに行きたいなというふうに思っています。まあね、連絡するのはただなんでね、迷惑にならない程度にですね、きちっと、ね、気になる人にはあれコンタクトを取ってですね、できれば、会いたいなというようなことを考えておるところでございます。そしてまあそこから関係していくのかもしれませんが、ビジネスパートナーという部分のネットワークをきちっと作っていくと、大切にね、丁寧に作っていきたいなというふうに思っております。もしねこのポッドキャストを聞いてらっしゃる方でですね、もし私と、会ってみたいとか話をしてみたいとかいう方がいらっしゃったら、ぜひコメントをお寄せください。よろしくお願いします。そして最後、目標の最後ですね、配信編でございますね。配信編ですけども、まず一つはですね、やめようかなと思っていたノートが、やっぱりこうなんだろう、やめるきっかけを失っているのと、まあこのノートがあることでですね、自分の思考をまとめることができているっていう、まあメリットもありますんで、まあ、ノートは引き続き続けていきたいなというふうに思っております。そしてこのポッドキャストも来年からもまた引き続きですね、週1回、配信していきたいなと。2022年はですね、週1回できなかったところもありますんで、なるべく週1回していきたいなというふうに思っておりますし、次回からですね、少し、リニューアルをしていきたいなというふうにも思っております。これまではですね、基本的にはこれまでとそんなに変わらないと思うんですけども、ちょっと形を変えていけれればなというふうに、まだすいませんぼやっとですけどもね、やっていきたいと思っております。それからちょっとちっちゃいところにはなりますが、僕毎日読んでるなんだろう、ニュースメディアでニュースピックスあるんですけども、ニュースピックスを見て、なんだろうな、読んだ記事に対して最低5記事、5つの記事にですね、毎日コメントを書いていこうかなと思っています。まあ、こういった形で読んだものをそのままでアウトプットするという能力もちょっと今回つけていこうかなというのが今回の、まあ、ちっちゃい配信ですけどね、やっていきたいところですね。そして4番目、これがですね、できれば講演活動みたいなものがね、できたらなというふうに思っています。これは一応、まあ、少ないですけどね、年4回、四半期に1回ですねのペースで、何かしらの講演活動、まあ、セミナーでも何でもいいんですけども、できたらなというふうに思っているところでございます。これはまあね、やりますっていうよりも、なんか呼んでいただかないとできないところはありますんで、呼んでいただけるように、ノートだったり、ポッドキャストだったりっていうものを頑張っていこうかなと思っています。そして5つ目、これはね、ぜひねやってみたいんだけどな、ただこれちょっと自分でどうこうできるものじゃないんですよ。言っちゃいますね、ボイシーにチャンネル持ちたいんですよ。ボイシーのパーソナリティになりたい。これちょっとやってみたいんでね、もし、聞いてくださっている方で、何かしらつてがある方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。まあとりあえずね、ボイシーの方に、チャンネル持ちたいなと、パーソナリティになりたいなというふうに思っているというところでございます。ということでですね、以上だらだらと25個の目標を掲げさせてもらいました。もう大きいものから小さいものまでですね、ずっとやらなきゃいけないものから、一回やったら終わるじゃねえかみたいな目標までいくつかあるんですけども、とりあえず、2023年を迎える前に、自分の中で立てた目標が25個でございます。 来年になってですね、やっぱりいろいろ環境が変わったりですね、出会う人がいろいろいろいろな方と出会ってお話をさせてもらったりして、生まれてくる目標だったりやりたいことっていうものが出てくると思うんですね。でその時にはですね、もう遠慮なくこれを追加していって、もしかすると半年後には50になってるかも、50個にはなってくるかもしれないし、ね、1年後振り返る、ちょうど1年後の、まあ、振り返りの際には70の目標を一個一個振り返っているかもしれません。ちょっと分かんないんですけども、この分かんないぐらいの、スタンスで、2023年はさまざまな目標というものをちっちゃいものから大きなものまで立てていってね、暮らしていきたいなというふうに思っております。今回はですね、ちょっと20分を超える配信となっておりますので、なかなかお聞き苦しいところもあったかもしれませんけども、2022年ですね、本当に皆様お世話になりました。聞いてくださっている皆様のおかげで、ね、続けていくモチベーションにもなりましたし、またコメントを寄せいただいたりですね、何かしらメッセージをいただく機会があったりしますとですね、本当に、励みになってですね、こうやって、引き続き、ポッドキャストを続けさせていただいております。ぜひね、来年もですね、孤立に、聞いていただきたいなというふうに思っております。さあ、ということでですね、2022年ももうすぐまあ、幕を閉じていくというか終わっていこうとしております。なんかね、急に寒くなってきたりもしているようですので、ですし、またコロナもね、なんか急に広がってたりもしますんでね、ぜひ皆さん体にお気をつけていただいて、良いお年、2023年というものを迎えていただきたいなというふうに思っております。2023年はですね、いくつか僕の中では1月からですね、ちょっとしたなんだろうな、イベントというか出来事が起こりそうな気配もございますので、それはまたね、年を明けて、何回目かの配信でご紹介することができたらなというふうに思っております。ということで、今年1年2022年も大変皆様お世話になりました。聞いてくださってありがとうございました。では2023年もまた聞いてやってください。いなチャンネルでした。良いお年を。